はい、お願いします。
はい、じゃあ、まずお名前から、お名前から、いいですか。
え、じゃあミューキーブロードウォーターって言います。
どこに、あとどこに住んでられてて、ここに来て何年か。
あ、結婚してからですか。結婚する前は長崎市内です。
で、ここ今はどこに住んでおられるんですか。
ここはスポーケンワシントンというところです。ここ来てからもう22年になります。
音はちょっといいですか。もうちょっと、はい、音来てる。これ見て、うん、調整する。先に、ね、あとはここにもう何年ぐらい、ね、
だいたい22年ですね。
22年ですか、うん、じゃあだいぶ長いですね。そしたら、
そうですね、その前にもね、70年にここを一度来たんですね、はい、主人のあの、なんていうんですか、あのステーション で、
はい、
でその時3年間ここにいましてね、であちこち行きました。ミシガンにも行きましたし、オクラホーマ、マチチューセス、でカリフォルニア。
マチチューセス、
うん、マチチューセス、ボストン、はい、
どこですか。ボストン市内
し、あ、そうです。
それはどういう関係。でそこ
主人のやっぱステーションで行ったんですけど、その時初めて、あ、病気が出始めて、それが68年で、それからずっと主人と共にあちこち行きましたけど、病院あちこち行って、で調べてもらっても原因が分かんないっていうことで、ほいでこちらから一応ね、あの原爆のこともお話ししたんですね。でもね、アメリカの国っていうのはなかなかその原爆に対してのあれをはっきり認めてくれないんですよ。認めてくれないっていうよりも、あ、もちろん 軍の病院だったからかもしれない。でそれからずっとこの病気が出始めて、で現在まで来て、やっと2000年に、それまで私はあのアメリカあちこち行ったけども、あの何て言うんですか、あのこの日本の方からこの被爆者に対しての何て言うんですか、あのダクターのグループがね来られてるってこと全然私知らなかったんですよ。そしてある時に姉、あの日本にいる姉が電話かかってきて、あ、確かあれはね1998年かな、9年頃だったと思いますけどね。でその時に初めてうちの姉があのアメリカにもこういうあの広島長崎 の、 あのドクターグループがね、被爆者のためにその診断、あ、なんていうんですか、あのテストしに来てくれてるってことを聞いたんですね。それとあっちも全然そういうこと知らないもんだから、いや、そういうことないはずよって、だってここだとね、インフォメーションがなかなか入んないんですよ。カリフォルニアの方だったらほらいろんなねインフォメーションが入るけども、でその時にうちの姉が、いや、実は高校して市役所行ってあの聞いたところ、なんかあのカリフォルニアサンフランシスコの方にね、あの被爆者の人たちのため の、 そのあれがあると聞いたもんだから、一応連絡先を調べてくれて、それで調べてもらったんです。でそれが初めて知ったんですね。でその時にちょうどその年に、ちょうどあの7月だったと思います。その時に、いや、あのダクターグループが来るから一応診察に見えられたらっていうことで、であのシアトルの方にね来るようになってるからっていうんで、でその時初めて診察してもらいに行ったんですよ。でそれからほら2年に一度のあるいは今現在もさせてもらってます。だけどその間っていうものも全然そういうあれがなくって、なんていう連絡がなくって、知らないといえ、もうみんな このスポーケの町にはもちろん私一人しかいません。だけどもカリフォルニアの方だとたくさんの人たちがいますけども、私もお友達がいないもんですからね、あちこちに。だからそういう関係も一つあって、で主人に話したら、主人がじゃあこれからはもう一応ほらそのような診察を受けるんだったらば一応病院の方にも一応連絡取ろうということで、で軍の方の病院に一応話しながら行ったんですね。そしたら向こうの方もあだったらば自分たちも一応力になってみようということで、それでレコード私の何て言うんですかカルテを一応あれ全部出したら、うちの主人がコピーたくさん持ってるんですけど、とにかく主人のねコピーってもうこんなの薄いんですよ。30年間の軍隊生活でね、私の場合もそれがもう倍なんですよ。それでその間の病気っていうのがバセイド腫病ね、バセイドって言われて、でその治療を一応受けながら75年の時にすごく具合が急にまた悪くなって、して病院に行って事情を話したら、いやこれバセイドだけじゃないみたいっていうことで、っていうことが神経をね、なんかこう何したらいいんでしょう、あれ体全体がこう震えてくるんですよね。そしてまっすぐ立っててもみんながこう気付くみたい、後ろから見てて、いやみゆきさんあなた震えてるよって言うんですよ。で自分で一生懸命こう神経をこう何て言うんですか、力入れてね止めようとしてても、その体全体に震えが出てきて、でそれからだんだん声が出にくくなってきて、そしてこの喉ね、この喉がものすごくこう大きなコブみたいにここが膨れ上がってきて、ほいでこれはもう完全にバセイド、サイロイドって言われて、そしてその薬を使用してたんだけども、今すごく発達したそのいい薬があるっていうんで、それは何どういうものかって言ったら、あれ何つったっけ、デリオアイダイって言ってね、やっぱ放射関係の薬なんですよね。それがこちっちゃなキャプセルなんだけど、こんな大きな鉄の瓶の中に入ってて、その中にある薬なんですよ。でそれを飲むと、これを早く言ったら何でね、小さくすることができるっていうんで、でもどっちかというと私は反対だったんですね。なぜか言ったらもう自分自身がもう被爆してるから、それ以上にそういうものを飲んで害が後遺症が残るか出るかのあれが心配だったんで、聞いたらそれは一切心配ないと、ここだけに影響して体全体には影響しないって言うんで、で一応思い切って飲むことにして、普通だったらばもうワンキャプセルでほとんどの人は治るんですって。だけども私の場合はそれが効かないで2度飲みました。
それは放射能なんですか？
放射能なんです。それでそれも特別な部屋に入っていって、ダクターと私と2人で
こう入れなき
ゃ、じゃあ今思うとじゃそういうあれかのようなもんじゃないかなと思います。
ちょっとその前に、ちょっとまず戻って、うん、ちょっと長崎の最初にいつ生まれたか、
あそうですね、
それで、はい、長崎 の、 その幼少時代の話がいいですか？
ね、私が生まれたのは長崎市内です。で生まれたのが、私が原爆に直面したのは私が8歳の時なんですね。で
戦前の話ちょっとしてもらいます。戦争の前、その時はどこに、長崎のどこですか？
長崎の小曽根町っていうところにいました。
小曽根町、
うん、どこら辺？今波の平戸町ご存知ですか？
長崎駅から、
あ長崎駅からどれくらいかかるかな、あ丸谷園ご存知ですね、南山手、
はいはいはい、
あそこのちょうど下の方なんです。小曽根町っていうの山手、南山手は 上の方で、はいはいはい、 大浦天主堂、はいはい、ありますでしょ、うん、あれからずっと下の方ですよね。だからあの港があるグラバーちょっと前、そうそう、グラバー亭のちょうど斜め下ぐらいのところが小曽根町だったんですね。
今もなんか
今もありますよ。 あるけども小曽根町とまだ行ってんのかどうか、そこはどこ
はっきり、小曽根町、中曽
根の、そうそうそう、うん、でそこで私そこにいて、そしてあのその後終戦、戦争が始まり、すごくあのひどくなってきた時に南山って上の方に、あの何て言うんですか、あのお家を買ったんですね。
で、ね、そう、お父さんとお母さんと一緒に、
うん、家族全部そうです。私両親とあの父母、そして姉と兄がおりまして、だからその時はもうすでに私もう8歳に、あ、8歳っていうよりもその小曽根町にいる時にはまだ 4,5 歳だったと思います。
なんか覚えてます、その時戦争が始まった時どんな感じだったとか、
う
ん、
そうですね、あの一つ覚えてるのはあの空襲警報が鳴りますでしょ、あのサイレンが鳴りますね。でその時にみんな近所の子供たち全部はあのなんていうの、縄、あの昔あのこのロープをね持って、みんなそれを持って一列になる並んで防空壕の中に行ったのを覚えてます。
なんでそれ
は、え
なんで縄を持って、
結局ほらあのもう夜だから なんていうんですか、みんなあの迷わないように防空壕までの距離がどれくらいあったか覚えてないけども、そこを行くまで子供たち全部縄を持って防空壕の中に子供たち全部ね行ったのを覚えてます。防空頭巾かぶってモンペン、そしてあの救急袋ですか、みんなそれぞれ一つずつ持ってましたから。
救急袋何が入ったんですか。
あれ確かね、あのあれ何言ったんでしょうか、この何言ったっけ、ビスケットみたいなちっちゃな乾パン、あれのちっちゃいね、あれがいくつか入ってたと思いますね。あれとそれからあの何て言うんですか、あの自分のけあのオキシーロとか、なんか薬ちょっとつけ薬だとか、ああいうのものがみんな入ってたと思いますよ、はっきり覚えてないけど。でそれをそれぞれ全部子供たち持ってました。お子供だと、あうちの母たちもみんな持ってましたけどね。
怖いなと思
って、 怖いと思ったのはちょうどあの爆弾がね、あの三菱造船所が真向かいなんですよね、うちところの、あ海が長崎たらの海、鶴の港って、あのちょうど首の方ですよね、私たちがあるするところ住んでたのは、その真向かいが三菱造船所で、ま、あの真向かい、その海を経てね、あそこを目がけて爆弾が落ちてるんですよ、あの近付近をね、
空襲が、
空襲が
原爆の前に、
うん、それであのドカーンっていう音、あれが地響き、もうすぐそこでね起こってるような音なんですよね。あれは確かに怖かったですね。そして子供たちみんなほら防空壕に入ってても、その音っていうのはもうどこも行っても聞こえるんですよ。そして地響き、あれは覚えてます。それからだんだんと空襲がひどくなってきて、それであの今言ったのうちを変わったのが南山手の方に移っていったんですね。それでそこでどれくらいの期間だったかはっきり覚えてないけども、あの原爆、恐ろしいあの原爆が落ちた時にそこで見てるんですよ。であの時の瞬間っていうのは、うちの母、うちの父母、そして私と姉が防空壕に入っの、うちの姉は確かあの時にね、確かねかぼちゃをね兵隊さんの宿舎に持っていくお使いをして行ってた時だって聞いてましたね。それで途中でうちの姉は会ってるんですよ、その幕府っていうんですか、我々私たちがちょうどお昼近くだったもんだから、 みんな表に出てきて、みんなあのお昼招待でも近所の子供たち全部、お母さんたちも全部出てきて、ほんでお昼しようかって言ってる時に、時間的には何時だったか覚えてません。
学校は、
学校はもうその時にはお休みですよ。波の平小学校で、そこの学校ももうみんな封鎖されてしまって、ただもう私の覚えてる範囲ではもう防空壕とお家の中と外で遊んでたっていうことだけだは覚えてます。
でみんなお昼しようって
、うん、お昼しようって、あの防空壕から出てきた時に、その時にあのサイレンが鳴って、何ですか、空襲警報発令っていうそのあれが出て、みんながわーってこう、もうあの大人たちがみんな、あみんなほら防空壕に逃げろなんて言うから、我々はもう本当防空壕の中に走って、もうとにかくあの時うちの兄と、あ今言ったように姉はお使いに行ってる途中して、兄とあちの父母は家の中のにいたみたいなんですね。ほいでうちの母はどこにいたか私は覚えてないんですよ。ほいでみんなが防空壕に入って、ほいでしばらくしたら、今言ったようにその時点で爆弾が落ちたと思うんですね。なぜか言ったらその時にあの何時たれんだろう、あの暑いっていうよりも何て言うんですか、もう夏の暑さにプラス爆風っていうんですか、あの風っていうのをその防空壕号までの間に感じることができたんですね。その時に私たち何が起きてるか全然子供だから分からなかったんだけど、みんながわーって騒い、もう外で大人たちが騒いでますし、それで私たちも子供も泣き、ま、怖いのと何が起きてるか分かんないから泣いてる、あちこちでも泣き声、みんな子供は怖くって、そしてそのうちに私の父母が防空壕の中に連れられてきたんですね。でその時にひょっと顔見たらもう 血でもう顔が真っ赤に染まって、着てるしのも衣服もみんな血で染まってるんですよ。こうして手に持ってるタオルで顔をこう隠したみたいに入ってきたから、何があったんだろうと思ったら、ちょうどこの滅菌のここにガラスのね破片がもう刺さってるんですよ。でそれを見た瞬間にもう怖いっていうよりも、母の声だけがもうなんか耳についてて、母がみゆきみゆきって呼んでる声だけなんですね。で周囲を見ると近所の子供たちもみんな泣いてるし、身内ったら私一人なんですよ、そこにいるのは。そしてうちのおばが近所の人に連れられてきて、で母の声だけが聞こえて、みゆからみんなが「みゆきちゃんはここにいる」って言ったら、うん、で今度は姉の名前を母が呼んで「みさおは帰ってきたか」なんて言うから、姉は全然私見てないんですよね。そしたらその時に母がお使いに出した、あのこれ後になって聞いたんですね。であの時にカボチャがすごくなったんですって。それでそのカボチャを持って、あのちょうどあの宿舎、あの平太さんの宿舎があったもんだから、そこまであの平太さんに食べさせたいっちゅうんで、お使いにあの背中にカボチャをリュックサックに抱えて持っていく途中にうちの姉は会ってるんですよ、原爆に。でその時にあのレンガの下敷き、レンガのあの塀があるんですね、今度あのどんどん坂っていって、あのあっちの内からこう降りていくところなんです。そう降りたところの右の方に宿舎があって、あのマリア園って今言いますよね、あそこが平田さんの宿舎になってたんですよ。でそこにうちの姉が歩いてリュクサクかぼちゃ抱えていく途中にあって、そのレンガの塀の下敷きになって、姉は一つは助かってるんですよ。でその時にそのいた平太さんの人がうちの姉を助けてくれて、平太さんの住んでるその宿舎の方に連れて行って、姉はセーフティー、あの心配なくね、ただかすり傷だけでうちの姉は住んだみたいですね。ところが今度は兄の姿が見えないってみんなが探してるんですよ。 そしたら兄は家の中であの畳のね下敷きになって、こう後になって言って言えばおかしいけども、畳の下敷きで気を失ってたみたいなんですよ、うちの兄は。でうちの おばあちゃんが気がついた時には、確かに司はね、あの家の中の真ん中にいたっていうことを聞いて、それで家の中探したら下敷きになって、そこで見つかった。だからうちの兄は怪我も何もしないでね、結局もうその畳のおかげで助かったしって後になって笑って話、もう現代はそうやって笑って話せるけども、でその時にうちの父母が大怪我をして、で壕の中に連れてこられたんだけれども、その時にはほら、あの車中車はねいないし、だからあの兵隊の人が、一人の人が来てそのガラスを脱いでくれて、でそこでうちの母、あのおばあ助かったんですけど、もうあのままあれしてると、とにかく見てても子供ながら覚えてるけど、押さえてるタオルだったか洋服だったか覚えてないけども、押さえてるあれからもう血がもうどんどん滴ってきてるのを覚えてますね。それでうちの母はどっちかというと、もう貴重な人だけども、すごくその何て言うんですか、あのおばの その出血の多量のあれを見て、うちの母も気を失ったみたいなんですよね。それは後になった話聞いたんですけど、だから恐ろしい中でもやっぱり今になったら笑い事になるけど、その時点では私一人じゃない、近所にいた子供たちもお母ちゃんお母ちゃんちって泣きわめいて親を探してるんですよね。とお母さんたちもやることがたくさんあって、近所の人たちが怪我した した人たちをの手当てとか、そういうのの、あの救急手当てですか、応急手当て、あるいはみんなのあのお母さんたち習ってたんですよ。だから怪我した人がこう軽いね、そういう状態の人たちは近所の人たちがみんな手助けして、怪我した人、そしてもう子供たちはもう防空壕に入ったら絶対出たらいかん、ものすごいそのあれが起きたって、その爆弾が起きた、落ちてるからダメだ出るなって言われて、もう暑くって、その時の暑さしたらもう本当にね、今もはっきり覚えてるけど、もう暑いっていうもんじゃなかった、息苦しくなってくるっていうかね、人間で我々の子供もあの時近所の子供たちプラス上の人たちもみんな降りてきた、同じちっちゃな防空壕の中にもう本当にすし詰めっていうんですか状態で、もう本当息するのも大変なぐらいで、それからしばらくしても時間的にもどれくらいだったか覚えてないけども、もう夜になってきて、それでも表が明るいんですよね。それでもう今警戒警報解除になったから、みんなしばらく出ろって、豪から出ろって言われて出てきて、ふと自分のうちの表の方に出てくると、ものすごいもうの火の海って言ったらいいかな、高台から見えてるから、覚えてるのはね、三菱造船所からずっと浦上の一帯が火の海なんですよ。でそれが見えるんですね、夜ですよ。それで母たちがもうあのあれじゃないから、もう母たちが言うには人の声も聞こえるって、影が見えるって言うんですよ。それだけに人が逃げ回ってるその姿ですか。でその時にもう本当にね、子供ながらにも怖いって 今思ったら本当に怖い、もうだから話すって言って、話す時にね、こういうことね口に出していいのかなって今までずっと思い込んできていたことなんですけど、ある時に娘が話したくなかったら話さなくていいよって、あの子にもこう何て言うのかな、心にね生きようって言うんですか、自分は父親がアメリカ人で、で母親が日本人の間に生まれた子で、あの子も口に出さないんだけども、私もそれに対していや怖かったよっていうことは話しても、こういう状態だったっていうことは話したことありません。今回が初めてね、 うちの娘に話して、で主人もまた聞こうともしません。だから今まで何にも誰にも話さなかったんだけども、ある時に、私ははっきり言って、私はあの SGI のメンバーです。で今会長先生が言われてる、池田会長先生が平和に対してのね、あの経験体験した方に話を一応リポート書いてほしいっていう話が出たんですね。でその時にあのここに今住んでる、今日も本当は来てくれるはずだったんですけども、私のあのなんていうんですか、連絡がちょっと不届きで連絡したんですけども、もう彼女用事ができてて来れなかったんだけども、彼女に一応お話ししたら、彼女がいや素晴らしいことだから、もうみんな主催したら話したらって彼女も協力してくれたんですね。それで私もそのリポートを書くのにまだ書き終えてません。だけど書くたんびにね、そこまで来てそれから先が進まないんですよ。っていうことは、原爆を落ちて2日、姉とも話したら、姉が確かあれ3日後だったよって姉は言うんですね。みんなあの避難せろっていう警報が出て、ほいで私たちはあの浦上を通ってね、あの母のいる、うちの母あの実家西園木郡大瀬戸って言ったかな、中毒のにうちの親戚全部避難してるからっていうんで、そこに行くのに歩いて浦上の中に入っていったんですよ。でその時に見た風景が、ちょっと火ですかすいません、ごめんなさい、あの当時やっぱり子供だから怖いっていうことだけは感じてたけども、大人になって今現在思うと本当に辛い場面を見てしまったな。もっと辛さがちょっと変わった怖さに変わりましたね。っていうのが、人間、動物、犬、牛ですね、真っ黒に焦げて、すごい風景なんですよ、見たところ。それで ところどころに綺麗な布団とかゴザとかあちこちにかぶさってるんですね。でそれは身内の人たちが自分たちの身内と分かった人の死体の上にかばい布団とかいろんなものをこうかけてあげてるんですね。ほいで子供ながらにもうちの母がしっかりも私の手がしびれるぐらい握ってたことは私も未だに覚えてますけど、脇を見るんじゃない、まっすぐ脇を見るなって言うんですよ母が。でもその時は私も子供だからもう見るなって言われればなおさらこう見たくなるっていうか、好奇心っていうか、一応こう見ながら歩いて行ってる時に道っていう道がなかったんですよね。だからどこら辺をどのように歩いてるか、あっちもここ子供ながらにもはっきり覚えてないけども、とにかく目の前にその人間の真っ黒に焦げた、ああ誰だろう、すいません、誰かしら、いいですか、すいません、どら、
いいですか、
だけどやっぱり今思うとすごい光景を見たなって。そしてある時に行く途中にね、うち ちの母が水筒から水をこう入れてこうあのついてたのをはっきり覚えてないけど これくらいの水筒だったと思います。水が入ってるあの上のあのキャップの中に水をこう入れて差し出そうとしてるんですよね。だから何やってんだろうと思ってこう気がつくとまだ生きてる方が いるって。で水声に声っていう声は聞こえなく、それはっきり私は覚えてないんだけど声っていう声じゃないけども生きてるっていうことは確実って。だからせめて人一杯のね水でも差し上げたいっていうんでうちの母がその人にこう水をこうあげてたっていうかその口移しとかそういうんじゃなくてこうやってるのを覚えてますね。でもうよくもうそれがねもう半分下敷きになってて半分だけが出てるっていう状態なんですよ。下敷きになって、ね、焼けてもう真っ黒になってて、だから顔っていうかもうはっきりに一つだけもはっきり覚えてるのはねうつ伏せ半分にこんなうつ伏せになっていた人がね半分焼けてこの顔の半分あれ本当にそうだったのかなって自分でもはっきり未だの不思議だなと思うのはね真っ黒焦げてるんですよ体全部洋服も何も全然その焦げてるんだか洋服着たままかそういうあれもはっきり私は覚えてないけども覚えてるのこの半分だけがね普通の顔の方なんですよ。方っていうか大人なんだか子供なんだかその子もはっきり覚えてません。あれだけは未だにはっきり覚えてるのは生きてることは確かだったと思います。
それ以外は
もうその他みんなもう何て言ったらくっついたままっていう感じかな。どうやって地面どこその倒れてるその時点がどこなんだか私ははっきり覚えてない。家の中のどこかかそれとも道の道路ロードのどこかかそれははっきり覚えてないけど額が真っ黒になって、ね、焦げてるっちゅうことは分かるけども顔半分は白くな白いと普通のこの顔の方なんですよね。でそれは覚えてて母にあのそれ後になって聞いたんですよ覚えてるよってある人こうだったねっつって言ったら、ね、なそれをあのみゆきお前夢見てるよっつってうちの母が言うんですよ。だからそうだったかなっていうそう感じででもうちの母さんがお水をあげたあれ覚えてるよっつったら、うん、確かにあっちも水あげたってあの時はあの人はまだ息してたって母が言うんですよ。それからそこを通って避難室それももう夕方も暗くなってくるともうほら先が全然分かんないからっていうかもう煙がもうとにかく燃えてるその風景っていうか
まだ火があったん
ですか。まだ火はってありました。あちこちでこうちょろちょろって火が出ててもう煙っちゅう煙があちこちにどうもがってそのこう何て言うのかなあの匂いっていうかなもうその死体の焼けた匂いだか何が焼けてるのかもう私にはっきり覚えてない。匂いは確かに強いその何ていうのかなあれはあったのを覚えてますね。それが不思議とね大人になってもふーっとね感じる時があるんですよその匂いっていうのは不思議に。
どういう時
瞬間それがねどう何かこう例えば料理した後ね料理した後っていうのはやっぱりその料理によって匂いがあるじゃないですか。例えば魚にしてもお肉にしても何でもで何かこうやった瞬間にねその匂いがねプーッと感じる時があるんですよその時の
そのハッと気を
そうあれにパーッとできて嫌だなっていう時がたまにあるんですね。それは未だにあります。それでやっと母の実家についてでそして2日か3日経ってたと思うんですけどもあの竹の窪ってご存知ですか長崎のちょうど浦上のちょっと手前頃になるかなそこにあの親戚の人たちがいてねでそこにその親戚のあれを探しに行くのにお母さんたちみんなあの 一応戻っていったんですね、その場所に。そしてその時に連れて帰ってきた、連れて帰ってきたっていうよりも、その死体をね見つけて、その子供、赤ちゃんだったんですよね。お母さん亡くなって、そしてその赤ちゃんだけを連れて帰ってきたことを覚えてるんですよ、その田舎の母の実家にね。その竹の窪っていうところに住んでたんですよ、家族全部、親戚です。それでそのみんなの心配だから、あのだいたいとにかくどっかにほら避難して、自分さえ受ければっていうあれが、今の現代のこのアメリカの国で起きてるんじゃないでしょうか。私そう感じる時がありますよ。よその国をブレームする、今のあの仕事にしたってそうでしょ。よそから自分たちの国のあれはよそにみんな持っていかれたっつって恨んでるのはまた事実ですもん、話聞くとね。事実この前の奥さん家族がそうですよ。この人たちはあの部分品をあのトヨタのね部分品のあのビジネスをやって いらした方なんですよ。でそのいろんなその何て言うのかな、ボイカットされて今うちを売りに出してますけどね。だからこうよその国にブレームをするっていうことはこれは賛成しませんよ。それやったら戦争も同じじゃないですか。
ミキさんはあのそういうご主人がアメリカ人と結婚されて、でそういうやっぱそれなかなか言われなかった、言うことができなかった
、うん、ウォーブライト戦争花嫁、あの言葉聞くの大嫌いだったですね。でもこの主人のね両親っていうのがとっても理解のある方だね。私は本当に幸せだ、幸せな結婚してます、両親がすごくいい方で。だから一応聞いたことあるんですよ、日本とほらアメリカ戦争になってねこういう結果になったけどもどうだったって言ったら、自分たちも苦労したって言ってました。食べ物も手に入らないしね、実はそうだったんですからね。だって日本はお米の国って聞いたけど、とかそのお米さえ私たちの口になかなか入んなかったんだよって言ったら、自分たちだって同じだって、この戦争はね自分たちにもすごく影響してたって言ってましたよ。だからお父さんに、最初結婚した時に主人に、あんたのお父さん両親どう言ってんのって言ったら、別に何も言ってないって言ったから、本当に言ったの本当だ、でもあんた別れでしょって、あんたあっちのお母さんがすごく反対したことを言ってないの、だから私は覚悟してたんですよ、こっちの両親も反対してんじゃないかなと。
どこで知り合ったんですか、ご主人は。佐世保、
佐世保、いや、あのであそこ博多板付き
空軍基地、
福岡、福岡板
付きや、どこで働いておられたんですか。
映画館映画館のあの切符売り場、あそこで働いてて、で知り合って、でお付き合いするっていうよりも元町グループでね、あお付き合いしてい、て1年とちょっと、この人がもうアメリカ帰んなきゃいけないっつって帰るちょっと前だったんですよ、結婚申し込まれて。でいやでもあなた一旦その当時はね、アメリカに帰ったらそれまでよって、帰ってこないよってみんなが言ってた時期なんですよ。だからあっちも最初からもう本当に結婚しようとも思ってなかったんだけど、この人はすごく真面目な人だったから、一応両親に話したら、うちの母がもう話も聞くところにもっと頭からさ反対されてて、でもうちの父はどっちかというと理解があったんじゃないですか。最初はもう反対っていうよりも、とってもいい人みたいって、あそこの人連れて帰ったんですよ、お家に紹介しにね。 ただうちの父がすごく気に入ったみたいで、言葉は通じなくても半分半分で手招きとかで2人がビール飲みながら意気投合して、でそれからこの人はほら1年余りアメリカ帰ってきてましたんでね、でその後
その
結婚、
やっぱその海外に出たかったっていうのもありました。
え？
そのミクさんは海外に出たかった、アメリカに行きたかったっていうのは、
いや出たかったっていうのは正直言ってなかった。怖いって、いやでもアメリカっていう国でも半分は興味もあったしね。だけどまさか結婚してアメリカまでっていうあれは正直言ってなかった。怖かったです。っていうのは一緒に帰ってきたんじゃないんですよ。私一人で、主人はほらあの軍隊のあれで先に帰ってきてたから、一人で私はほらこっち来なきゃいけなくって、で本当言ってね、正直なこと言って怖かったです。でもしエアポートにこの人が来てなかったらもうその便で私帰るわと思って決めて帰る、自分でね言ったけども、一応ついてみたらとってもいい人に、あの飛行機の中でね、とってもいい人に会ったんですよ。この人はアーミーの方でね、でお母さん誰かが迎えに来てなかったら大丈夫って、自分がそのお家まで連れてあげるって言ってくれたんですよ。だからそうって言って降りてきたら、やっぱりこの人の両親が迎えに来てくれてました。でそれがほっとして、でそれからもうずっと両親としばらく暮らして、
よくあの日本では被爆者の方は当時は結婚するときに、まあ、被爆者だって言ったらすごい結婚を断られてるとか、そういう話が、まあ、あったと思うし、今でもまあそういう話をされ方あるんですけど、そういうことは考えてました。
そうね、いやそれがね、結婚しようってこの人に申し込まれたときにどうしようかなって迷ってて、それで一応その何て言うの、書類をほらあの出さなきゃいけなかったんですよね。でその書類にいろんなやっぱクエスチョンがありましたよ。でそれみんな書き込んで、それであのチャプリン、あの教会の牧師さんに会いに行かなきゃいけなくて、行った時にね、牧師さんが曰く結婚しない方がいいと、あなたが不幸になるって言われたんですよ。
アメリカの牧師さん、
そう、この軍 の, あの牧師ですよね。それで主演にも国際結婚はやめといた方がいいと、お互いに不幸になるっていうことを言われて、うちの主演がこの人も聞く耳持ってなかったから、で牧師さんが私に対して、あなた不幸をね、苦労するためにアメリカを渡る、早く言ったら人種差別のあれに耐えていけるかってことを言われました。だからその時点で私は、それは私は頭になかった。それで人種差別って言ったら、うちの主人がほら黒人と白人の差別、乗り物も別、おトイレ行くのも別々っていうそのあれがあるっていうことを聞いたんですよ。でその瞬間に、そんなことがあるのかなと思って、でももう乗った船だからもうしょうがない、ペーパーボーケン出してるんだから、だからもうその覚悟があるんだったらば、チャプリンの人、あの教会の人が OK 出してくれたんですよ。それでアメリカが出てきて、人お友達になった人たちの話聞くと、やっぱり差別があったっていうんですよね。っていうのは、私はそんな差別を受けたことないんだけども、今思うと一回だけ会ったことがあるんですよ。っていうのがレストランに行った時にね、テーブルに案内して座るじゃないですか。で座っててね、待っても来ないんですよ、ウェイトレスは。それでひょっと脇見たら、お父さん、あの人たち私たちのもううんと後に入ってきてんのに、なんであそこサービスされて私たちに来ないのってお父さんに言ったら、主人が何も言わないでレッツゴーって言ったんです。 あの時にそれやられたと思う、差別されたと思う。だから後になって考えた、ああじゃああれが差別なんだと。でもみんながね差別されたっていうよりも身内の人たちにね差別されたっていう人はたくさんいますよ、日本人だから。でも私はおかげさまで そういうあれはなかった。
でご主人にその自分は被爆者だとか原爆を経験者っていう話を最初にしたのはいつですか？
最初にしたの、あその時点です、結婚するときに。その時点でもうすでに原爆、その時にはもうその死因とかそういうのは話してませんよ。原爆にあったのは事実であって、あのほらあのマッシュルームクラウ、あのキノコグマ、あれも見てんだ、私見たんだよって言ったら嘘ってうちのお父さんが言ったんですよ。だから本当よって聞いてごらん、お父さんにもあのってブラザーにも聞いてごらんって言ったら、お父さんが信じる、だからお父さんも想像つかないでしょうって言ったらつかないって、お父さん、うちの主人も想像つかないって言ってますよ。その場面は自分は知ってると、やっぱ軍人だから、そういうふうなんていうの、実験、いろんな実験のあれも知ってることだからあれだけども、事実そういうあれがあったっていうことは想像もつかないと思う。だからそれに対して聞こうともしない、で聞きたくないんじゃないですか、本人してみたら。
なんででしょう。
一つはギョッティっていうかな、なぜかというとこの人ほらあちこ広島にも行ってますしね、原爆のあの資料館のあれに友達とグループで見に行ってるんですよね。
長崎も一緒に行かれて
る、うんうん、私は一緒に行ってない、
けど一緒に行って
る、だから一応そのあれは知ってるけど、それに対してどうのこうのってことは言わない。でも言うのは戦争が悪い、だけども戦争はなければいけなかったって言うんですよ、ね、だから意見がそこで違ってくるわけで、そうすると主人と私の話が食い違うんですよ。だからこの人は軍人だと、自分の国をこれだけ愛してて、私だって もちろん自分の国を愛してますよ。今でだって私はもう誇りを持って私は日本人だってみんなに言いますよ。だけどもやっぱり主人にしてみたら少しはやっぱりこう罪のあれがあるんじゃないですか。だから私もましてこの人にああだったらこうだったってこと言わない。だからじゃあいつも早く 全国も国々が戦争をやめることですよ。
いずれ美雪さんとしてはそういうお話をしたいですか？
うん、いずれはねこの人とポツポツとはよく話すんだけど、その安土が見たシーン中のまだ話はしてない。安土が言ったように安土が話し出すと安土の方が詰まってくると思うの。だけどいずれはこの人にも相談し、また娘にね話さなきゃいけないことだから、今書いてるお手紙のあれが終わったら娘にも話しますと。今度だからサンディエゴ行った時にはあれしますから。
で今ではそういうこういう核、本当に今 何万発という核がある世界で、そういうのを見てみゆきさんはどう思われます？実際
絶対反対ですよ、持ってはいけないこういうもの、絶対に持ってはいけない。あるとすれば本当にねもう今なくさないと、これが本当にどこかで戦争が始まって、もしどこかの国がこういうことをやったとすればもうこの地球はもう最悪じゃないですか。私そうか思いますよ。それを思った時にはもう絶対にもう持ってはいけない、この各地ものはもう絶対反対ですね。
みゆきさんにとって、あの、これ皆さん聞いてるんですけど、みゆきさんにとって原爆っていうのはどういうものですか？みゆきさんの人生にとって
私の人生にとって見てはいけないものを見てしまった以上は、一言で言えば、なんて言ったらいいんだろう、戦争のおかげでこういうこと言っていいもんだか、あれだけども正直なこと言って、この戦争がなければ私もこの現在のシーンとも知り合ってない。で、今じゃあ不幸せかって言えば不幸せじゃありません。本当言って幸せです。とってもいい人に巡り合えた。で、これ戦争がなかったらこの人とも知り合ってないと思うのね。もうもちろん知り合ってないでしょ。だけども今言ったように2つの国の人が言葉も違えばしきたりも違いますよ。その2つの国の人間同士がこうして一緒になったというのも何かの縁があって一緒になったんだろうけど、お互いに平和なんね、家庭にしても国にしても、何て言ったんだろう、やっていかなきゃいけないっていうか、役目っていうか、平和をね願っていくのは私は もちろんのことだけど、主人に対してもそれは言っていけるのよね、本当のこと言ってね。でもこの人が素直に受け止めてくれるかって言ったら、多分受け止めてくれてると思う。だから私の人生によってすごい体験させてもらった。この戦争は人間として醜いものを見て、この戦争地恐ろしいあれも体験したし、で井上またこの人と知り合った幸せで、素晴らしい娘にも巡り合えた。それだけだと思いますよ。でも戦争っていうのは本当に言ってもむごいことだけど、国と国がねお互いに仲良くやっていかないと、言ってくれればいいけども、とにかく行ってみようということで戻って行って、そして見つけたのがお母さんとその赤ちゃんだけ。それで赤ちゃんを連れて帰ってきて、田舎ですから、表にね竹でこう組んだ櫓っていうのがあるんですよね。でそこにござをこう敷いて、でそこに赤ちゃんを置いてるんですよ。でそれを見た時に、あれ誰、赤ちゃんなのに、お母さんどうしたんだろう、たらおばさんたちが言ってる、もうとにかくもうすでに息を引き取ってると思うって、ということは連れて帰ってくる時まではまだ息があったらしいんですよ。っていうことはこう声ね、赤ちゃんの泣き声っていうか、声にもならないような声が出たって、うちの母が抱っこして連れて帰ってきたんですよ。でそれを覚えてますね。
一緒に行かれて帰ってきた時、
帰ってきた時にうちの母たち一応私たちを全部連れて行って、でその後確か 2,3 日だったと思います。その後にうちの母はまた戻って行って、あうちの 兄を連れて行ったんだ。そしてもう一応戻って行って、その親戚の人たちが全部その探すのに、何て言うんですか、どこ行ったかわからない、ひょっとしたら避難してるかもしれない、とにかくじゃあ行ってみようっちゅうんで、なんか帰って行ったみたいですよね。でその竹の久保の自分だ、その人たちが住んでたお家の近所に行っても、家もみんな開けてしまってるから、大体のところで検討で行ったら、やっぱりそこにみんな開けて亡くなってたって。でその中の赤ちゃんだけを連れて一応帰ってきたつって言ってましたね。
けれど赤ちゃんも亡くなってしまった。
だから赤ちゃんもその私たちがこう見てる間だったと思いますよ。ですぐその後にすぐお葬式出してやってましたね。
これじゃあその村上を通って歩いたってのは結構、じゃあその時はもう道とかもなかったから、
もうだから道中もそう、もう一日がかり、
長崎横切るって感じだよね。
そう、もう、ま、だから、ま、ちょうどの品、あの中心地、あそこ踊りをずっと歩いていってるんですよ。
でも踊りもその時も本当にもう
何にもも
う電車も
汽車も何も、もう交通っていうものが全然なかった。だから私たちはみんな歩いて、で私たちだけじゃないですよ、他の社長みんな歩いて、どこに行ってるかそれは分からないけども、我々が行くところにみんな一緒の方向にみんな歩いてましたよね。であの時にあの母たちが言うには、とにかく女子供は特にね、その避難しろと逃げろっていう傾向だったらしいですよ。それでほらあのアメリカ兵がね上陸してくるっていうんで、もう いろんな噂がほらと飛び回って、でその あれがもうみんな近所の人たち、自殺した人もいますよ、近所の人で行くところがないっつって、学校の先生だったんですけどね、その家族自殺して、
それはそれあっち
のもう行くところない、で行くところがないっていうよりももう家族全部でっていうんで自殺した。でそこの娘さんが私と同級生だったんですよ。だから家族確か6人だったと思いますよ、あそこ
全員
全部自殺して、自分のうちで。だからそういういろんなね、もう子供ながらにもやっぱりところどころこうはっきりしたところと薄れてるところがあるけども、あの場面っていうのはもう一生死ぬまでつきまとうでしょうね。もうこの世で本当にああいう私の娘子供たちにはああいう場面見せたくありませんね。怖いっていうことよりも大人になってきて、ああ怖いって感じるようになった。あの当時8歳でいて、その場面を見た時に、あ怖いっていうその怖さが全然違うっていうかな、大人になってからの怖さ、
大人になって記憶としての、
うん、だからああいうのも二度とも見たくないし。
でもその8歳の時はどういう感じだったんです
か。子供でしょやっぱり、なんて言ったらいいんだろう、案外子供ってこうクールなとこがあるじゃないですか。だからそういう反面もあったんじゃないかな。今日好奇心でわーっとこうって見てね、見てこう、うわーすごいむごいっていうのは思っても、大人になってからのその場面を想像した時の怖さっていうのは全然違うと思いますよ。私は違う、だんだん大人になってから、わあ怖いなあのシーンと思い出したくもないと思っても、これでばっかりは消せるもんじゃない。それから後にその何て言うんですか、あのうちのほぼおばあちゃんも亡くなりましたよね、それからしばらくして。っていうことはうちのおばあちゃんね、あの水が、あの水臓っていうんですか、お腹に水がこんな溜まって、そのもうパンパンになってたのを覚えてますね。
それはいつ頃ですか。
私はちょうど中学に入る頃だったかな、の中学じゃない、ごめんなさい、まだ小学校だったんだ。なぜか言ったら、うちの母がおばあちゃんに水あげなさいって、もう生き生きとるちょっと前だったんですよ。あのもう全然口から物を入れられないで、あのなんて言うんですか、あの出し目、あの綿棒じゃないけど、だし麺に綿に水をこう含ませて、そして口の中にこうやったのを覚えてますよね。だからまだちっちゃかったんだな、かな8歳9歳ぐらいかな。
本当にじゃあ原爆の1年後ぐらい、
うん、それくらいじゃなかったかな。
でそれは原爆の
でその時は誰もその原爆の後遺症って誰も思ってませんよ、その瞬間ね。起きたことがそれが後々になってそれが体に出てくるってことも夢にも思ってなかったことだと思いますよ。それでうちのおばあちゃん後々になって あの思うにはさ、もうそれ確かにドクターもあの医者も言いました、あの水が溜まってああいうふうになったら確かにおばあちゃんの場合は被爆原爆症だって、水があんなにね溜まったりするのと苦しそうだったりするもん、あれを見てますと。でそれからもう何十年後ですか、いろんな人たちがいろんな病気が出てきて、私がまさかこういうふうになった、いまだに私はね、わ私は被爆者かしらと思うぐらいに、こうその原爆が落ちたところにを直接にそこに原爆が落ちてそこにいたっていうんだったら話はまた別として、そこを確かに2日後に歩いていっただけでこういうふうな結果が出るのかなって自分でも不思議に思う時があるんですけど、これ見てください、ここからこれね、今こんなに良くなりましたよ、おかげさまで。皮膚がねこんなに厚くなったんですよ、足がこんな両方とも。これを知ってだからここに今日本当に来てほしかったんだけども、塩崎さんっていう方がいらして、一番病気がここに来てもうひどくなって、もう 目も見えなくなってきて、この足が両方こんなに膨れ上がって、
皮膚が
象の皮膚ってつけられましたよね、名前はね。もう皮膚がこんなに厚くなってね、なんちったらいいんだろう、 夜も眠れないんですよ、痛くてっていうよりもね、誰かがねあのシャープなナイフの先でちょこうほら何て言うんですか、こう切られてるっていうの、刺されてるっていうかな、ああいう風な痛さなんですよ、チクチクチクチクして、もういつもうこれほいで主人がこうさすってくれるんですけども、もうそういうあれではもうどうすることもできないくらい。そしてその時にこれは初めて私が原爆この病院にあの招待された時に2001年ですかに私が招待されて、あの原爆病院にあの入院することになって、ここから行ったんですよ、長崎の原爆病院にね。でその時に一番もうひどい時だったですもんね、もう目もこんなしてて、もうとにかく眼が飛び出してきて、目が見えまっすぐ、一人の方がまっすぐ一人と見えないと、もういくつにも重なって見えるんですよ、
眼飛び出すっていうのは。
あのこのね、あの甲状腺バセドの人っていうのは眼窩がこんな大きくなって、あのなんていうんだっけ、プレッシャーで出てくるわけですよね、眼窩がね。で私の場合ね、もうそれがもう筋肉がこの目のこの筋肉っていうのがもうすごく厚くなってしまってて、今言ったように上下両方こう動かすことができないんですよ。だからまっすぐ見るんだったらいいんですよ、でも横をこうして見ると今みたいにこうファールするんですよ、さーっと影になって出てくる見えるのね。だから体も一緒にこうしないと物がはっきり見えないんです。私はわけでもちろんあのドライブもできなくなりましたしね。
でもそういうのが起こり始めたのはもう
65年にだいたい体の調子が悪くなってきたのは、ちょうど娘が生まれて1年目頃から体の調子が何て言うんですか、あの悪くなってきたのは、その時に先生が曰くその病名がはっきりしない、だから精神的なそのあれじゃないかって言って、その薬をもらって飲んでたんですね。でそれを飲むとね、もう体がすごく疲れるんですよ、眠くなるし。であんなまだ子供が小さいもんだから、そういう薬ばっかりもう頼っていられないから、で何か他に方法ないかって言って、軍の病院ですからね。それでおかげさまで軍の病院は本当に親切してくれましたよ。だからもうそのたんびに行って、結果が甲状腺っていうことを一応診断されたのがちょうど今言ったようにあのボストン、マチチューセッツのネイビーの大きな病院だったですけどね。でそこでワクレバセドっていうことになって、でその時までも全然原爆が 何ですか、あの原因だっていうことを私夢にも持てなかったから、でそれを最近になってやっと先生に言った方がいいっていうんで、こっちのドクターに言ったら、うんって言うけども、いやあなたは原爆症状のあれですよってことはっきり、もちろんこっちのドクターどこ行っても言いません。
嫌な顔とかはしない、
もう言ってもね、あとは言うけども、それに対してのそのあれはないんですよね、反応は。だから一応こうしてあの広島長崎のあの医者団が見えられた時に、一応病院に、長崎の病院に、原爆病院に一応行って診断してもらおうって言うんで行って、でもあれも嫌でした。すごく辛い目にあったことがあるんですよ。最初に行った時にね、先生が、ね、私のレコードを一緒に持っていたんですよ、こっちで 見てもらった診断の結果のあれをね、でまとめて大体のあれを持っていったんだけども、行った時に先生がどこが悪いんですかって最初聞かれたんですね。だからえ、私言ってどこが悪いってことは、私は一言に今の時点でじゃあ何分間のうちに説明しなさいって言っても説明できないって。だけどそのために私この自分のレコードを持ってきてるから、一応目を通してくれませんかって言って先生に渡したんですね、その私のあのカルテをね。でその時に先生が、実はねってアメリカ行って早く行ったら迷惑とははっきりは言わないけども、そういうふうなこう印象を得たんですね。もっと長崎には入院したくても入院できない人がたくさんいると、でベッドの数も限られてると、でそういうことをなんで私に言わなきゃいけないんですか、私はもうただ招待されてこうして来ただけであって、でその先生が私にそういうふうに言ったから、私姉に言ったんですね、あんまり辛かったもんだから。そしたらうちの姉が怒って、じゃあ私ちょっと話してくるっつって、うちの姉が先生のとこ行って話してきたみたいですよ。でそれからちょっと態度が変わって、まあ、親切にしてくれました。だけどもその時に私のこの、あの足を見てね、そしてあのインターンの人たちみんな連れて行って、あの朝あの診察前に来るでしょ先生が、その時にインターンの人たちにも説明したんですよ、この足を見て。でその足のあれ一番ひどい時だったから、そしてあの皮膚科だったかなに行った時に、あ皮膚科じゃない、あのとにかくこの 腰っていうよりもこの骨盤のところ痛みがすっごくあって、で一応レントゲン撮ろうっていうことになって、一応ない外科だったかな回されて、とにかく行ったら私の足を見て、あら奥さんこれどうされました、いや実はこれバセド病からなんか来てるみたいですよって先生は言ったんですけどって言ったら、まあ、一応じゃあ写真撮らせてくださいっていいですかって言うから、どうぞって言って写真を撮られましたですよね。一番ひどい時のあったかもこんなだった両足。
それも急になったんですか、いきなり。
いやそれが徐々に出てきたんですね。そうやって一番ひどくなったのがもうとにかく2002年、うん、あのごめんなさい2002年の8月病院に行ったの2000年かなの時に、初めて最初行った時がもう最高のもうひどい時だった、足は。それでもうこれでこっちの先生も言ったんですよ、もうこの皮膚のあれはね一応治すことはできるかもしれないけれども、これ以上のあれは望まない方がいい、結局元の足には戻らない、あ それはそうでしょ、あんなふうに真っ黒くなって、もう なんと言ったらいいんだろうね、とにかくね象の皮膚みたいにカチコチになった。でそういう症状が出て、そして目は目で見えなくなってくる、でもそれがもう一輪ごと出てきて、こうして目を手術しようっていうことになって、一応目を手術してもらって、その前にレーザーでね あれすることもできるっつって、あのレーザーでやったんですよ。 だけど全然効き目がない。それで一応手術しようってことになって手術してもらって、ほて目が見えるようになったんだけども、今言ったように元の目には戻ってないって。なぜか言ったらファールすると、だから主人も外に出るときいつもほら気つけてくれるんですよね。なぜか言ったらこう何て言うんですか、あの、
じゃあちょっとその前に そのじゃあ原爆終わった後のその後ちょっとお話いいですか。
あ、原爆終わった後、
原爆の後で、
うん、
よく皆さん結構そういう夢とか見られるとか、
あ、ありますね。私ああ恥ずかしいっていうよりも、まあ、これは事実だからこれしようがありませんけどね、あのおねしょをよくするようになったんですよね。うちの母が言うには結局先生は精神的なことじゃないかって。そしてさっきも話したようにね、夢の中に出てくるんですよ。
何を
その言ったでしょ、半分か体がもう半分ペタッとくっついてしまって、半分は生きてるっていうか、そうあの人のそのあれが夢の中に出てくるんですよ。だから母がそれは夢よってうちの母がよく言ってたんですね。だから本当だったんだか本当に夢だったのかな。そしてこう後ろからね、こうなんていうんですか、人が助けてくれっていうほら、その声っていう声じゃないんだけど、手を差し伸べてこう招いてるような、そういうあれをよく見ましたね。お手母がよくおねしょをするようになったっていうのはその後なんですよ。でうちの母が一応病院に行って先生にあれしたら精神的なあれがあるんじゃないかって言われたみたいでね。でそれからしばらくしてよくなりましたけど、でその後に学校に行くようになって落ち着かないっていうかな、自分自身ではそんなに気がつかないんだけど落ち着きがない、あの集中力がないっていう、その何て言ったんですか、それをそういうふうに言われたのがうちの母が父兄会に行った時にその聞いてきた話なんですって。
最初その原爆の夏休みの後に最初に9月からまた学校が始まって、うん、その時のこと覚えてます？新学期
はっきり覚えてない。新学期の時のこと覚えて、ただ覚えてるのは今言ったように私と同級生だった方の家族がほら自殺したこと、それは学校に行った時に先生が話されて、その自殺とは言いませんよって亡くなられたことをして、みんなであの黙祷を捧げたことを覚えてますね。だけど自殺したっていうのは事実そうだったっていうことは近所でしたから。
他には亡くなられた先生とかでも、
あの田中先生ってあの国語の先生、すごく優しい先生だったのを覚えてるけど、加納先生 の家族も亡くなられてるんですよね。彼女の先生の家族はもうほら中心地、浦上の中心地にお家を持たれた方 でその話を先生がたまにしてましたね。で友達って言って もう私たちが直接にその場で直接に会った原爆の話っていうのはもうずっと後々になってその親戚の人たちからよく話聞いてましたね。みんなが話してるのをちょこっと聞いてましたけどね。それで私の父 あのお友達があの肺炎で あのグラスのねあれが体全体にほら刺さって帰ってきたのを覚えてます。何て言うんですか、着てるものの上から刺さってグラスが全部体にあちこちに刺さってて、で帰ってこられて私が覚えてるのはとにかく服を脱がせて何て言うんですかね、ピンセットみたいなあんなので。あの先生中がもう本当に先生中先生がいなかったから、あの当時その軍隊の人だったと思いますよ、がこう抜いてね、ちょうどもうあの防空壕の前のところでそのあれを抜いてのを見た覚えてます。だからあの そのビルディングのこのグラスの破片ですか、あれが体全体に刺さったみたいですよ。でその以外には私はもう大人が話してるのを聞くだけでそれくらいかな覚えてるのは。でもよく姉が言ってたけど、姉が経験したことは私にはもう想像もつかないけども、とにかくレンガの兵の下敷きになった時に、あの兵隊さんが連れてくるまでには生きてるっていう感じがしなかった、あの時死んでたんじゃないかって自分で言ってましたけどね。後になって笑って話すことですけど。
そういう話は家族の間で結構されたんです
か？いやなかなかしませんでしたね。特にうちの母が、何もそういうあれをしようとしなかった。だから私が聞いたのは、覚えてるの、母さんあの時に水筒の水をあげてたよね誰かにって言ったら、あげたよ、それだけ。それは私もこう見てて、なんであれしてんだろうってその時瞬間思ったけども、後になったらまだ息してた人って。でもね、あの瞬間にね、ああして見るなって言われても、やっぱ子供っていうのはやっぱそこにこうしたら、あの子供のあれっていうのはやっぱ好奇心があるじゃないですか、みんな。だから見ていけないって言えばなおさら見たくなるっていうか、本当のこと言ってね、じーっとその人が、なんて言うんだろう、例えば牛にしても馬にしても、もう両足上に上げてお腹こんなパンパンになって真っ黒になってますよ。で人間だってその倒れたままの形のまま、招き人間 を想像して見てください。例えばね、横になってる人とか何かに、ほら、なんていうのかな、あこう支えられて、支えられてっていうよりも、そこまで飛ばされたか、そこでそういうふうな格好で亡くなったか、そこは私は分からない。その心っていうのはそこ自体にそこにあるんですもん。歩いててひょっと見ればそこにそういう感覚で倒れたような人たち、それがもう真っ黒になってんの、
真っ黒経験、
煙がまだ出てんの、
体からそれも2日後ぐらいの、
ボーボーって、それもう本当にね、本当に見たのかなって自分でもクエスチョンだけど、事実だったことは確かですよ。姉もそれを言うんですから、姉も言ってました。でそれからもう、うちの姉ももう今もあの人はもうがんがあちこちに出て、胃がん手術し、胃がないんですよね、ほんのちょっとしか。だから元気なうちにもう一度姉が会おうねって言って、この前も電話で話して泣いてたんだけども、うちの母も高いし、みんながんで亡くなりました。うちの姉もそう、その他にいろんな出来事を聞く耳で聞いて、自分が実際にそれを経験してないことは聞くだけでは誰も信用できないだろうってずっと思ってきました。私は言ってもそれは無理なことじゃないと思いますよ。みんなにその場の体験というものをしてみないことには、口で伝えていっただけでは実感が湧かないと思います。見てないから。信じてくれって言っても信じられないでしょう。想像にも及ばないことだから。だから私が見た中では一番辛くを未だに覚えているのは、その今言ったように半分焼けて半分まだ生きていらした方、それは未だに脳裏にあります。うちの母は小さい時、あんたそれ夢見てんのよってうちの母よく言いましたよ。だけど私はあれを夢とは思わない。 なぜかといったらもうその場の人たちの真っ黒に焦げたあの死体見てますもん、本当に。だから一番辛いと思った時には、なんでねこういう敵の敵味方、はっきり言えばね、本当に言えばここのどこかに行くべきがアメリカっていう国の人と結婚して、ここのアメリカ地区に飛んできたんだろう、たまにそう思う時がありますよ、事実。でもこれは国と国の喧嘩じゃないですか。だから人間対人間の憎しみっていうのはやっぱしどこかでやっぱしこう薄らいでいかないとね。たまにはやっぱし人間ですから、あの時のことを思えば口に出せなかったっていうのはやっぱり主人と結婚したからじゃないですかね。うちの母も反対したんですよ、結婚するのは。すごく。
それはどういう結果で。
うちの母はやっぱり昔の人だから、野蛮人っていう言葉出ましたよね、人間じゃないって。だけどもお付き合いし、お互いのこの主人の方の両親も日本に来てくれました。でうちの母も安心したんじゃないですか。だからその戦争を憎んでも人を憎むってことはこれできないことであって、だけど今の戦争の話よくニュースで聞きますよね、イラク戦争にしたって。そう、あれは本当に大反対ですよ、してはいけないこと。偽善なの 民間人じゃないですか。だからその意見がね、あっちの主人と私がたまにね喧嘩っていうよりも口論になるんですけどね。この人はもう毎月にもう真価な軍人ですから、そのように鍛えられたんでしょ、この人の場合は。だからその今の戦争に対してお互いに意見を述べ合うときには意見が食い違いますね。で、言ってはいけないことを私がついつい言うんですよ。古木さん見てごらんって、日本がどうなったか。アメリカの原爆中一つのね、大きなの原爆のおかげで何十万何百万の人たちが苦しんでんだろうって言った後に、ああたまに言うんじゃなかったと思うんでけども、言った言葉にはもう飲み込むことはできませんよ。
でご主人はどういう。
何も言いません、主人は黙ってます。だから娘にもね話、あの子が聞かない限りは私も話したことない。ただちょっとだけは話したことあるけども、あの子も深く聞こうともしません。でも辛いのはあの子じゃないですか。知りたくっても、あの原爆の資料館に行った時にあの子が見て何も言わないで、お母さん帰ろうって、でもみんな見てないんですよ、あの子。途中でお母さん帰ろうな。だけども今ね、お宅たちが言うようにもうみんな年老いて、この戦争の体験者の人たちがだんだんなくなっていってるじゃないですか。で私なんかまだ本当にもうラッキーったらもうラッキーですよ、直接なってないからね。だけどもその場を見たっていうのはもう事実、ああいうこと本当に二度と起こしてはいけない。今のもう若い人たちに見せたくない風景ですよね。
長崎で、長崎にやっぱたまに戻るとやっぱそういう思い出
あります。そして私たちが住んでたお家がもうすでになくなってるんですね。建て替えられてて、それでやっぱりあれだから行ってみようって言ったりしたの。防空壕、ほんの小さな防空壕だったんですよ。本当のこう何ていうのかな、土手こう山になってるけど、その土手をこう何ていうのかな、あんまり深くない防空壕だったけども、だからそこ行ってみようかって 言ったら、もうやっぱそこにも防空壕はもちろんのこと、そこに井戸があったんですね、小さな。でその井戸ももうなくなってて、もう昔の面影一つももう残ってなくて、ただあそこの丘に立って向かい側を見れば三菱造船所いまだにありますしね。なんかああそうだ、あそこでああいうことがあったな、ああいうのいたねーなんて姉とよく話します。
ちょっといいですか。
やっぱ辛かったですね。辛いっていうよりも本当に事実にあったことだから、それを目の前にして、あそうだ、その時にやっぱりその自分たちが歩いていったその風景のことをね、あとパーってできて、そのそばを歩いてた娘が足の子をじっと見てて、こう目をそらしたみたいな感じで、お母さんなんてついてこなくたっていいよって言ったんですよ。だからいいよって、一緒に行こうよって言って、大丈夫って言うから、大丈夫よって言ったんだけども、途中まで来てうちの娘がお母さん出ようって言い出したんですよ。だからそれに対して私どうしてってことも聞かなかった。なぜかってあの子の顔見てたら、ああこの子いろんな写真館の中のねものを見て、あれ以上見たくないっていうあれがあったんじゃないですか。で今度行ったら大丈夫よってうちを言ったけども、お母さん大丈夫だからって言ったけども、見なかった。あの子も最後まで見なかった。
見てほしかったですか。
見てほしいです。だから今度行ったら、今言ったようにこの新しくいろんな、ね、素晴らしいあれもまた立ってるみたいだから、今度行ったらぜひ全部、できれば広島にも行きたいです。
なぜそれは重要なんですか。
え、
なぜそれは。
そうね、なぜかって言ったら、あの子にも本当のね、その自体 そこの荒れ地もね、自体がこのようなことがあったっていうことを聞いただけでは実感できないと思いますよ。ただ見て、自分がああいうものを失うものを見てわーっと思ったのは確かですね。だからといって、それに対してうちの娘は私のお母さんはどうだったのとかって、その戦争自体に対して私に聞こうとしなかった。いまだにそれ聞きませんよ。だから、いや実は高校してね、 SJI のだ江川勝先生が言われているようにね、世界平和のためにもお母さんがやっぱしね、一応話さなきゃいけない時が来たのかもねって言ったら、あお母さんそれぐらい手やだからやったらって娘は賛成してくれるんですよ。だから、じゃあこれ全部書き終えたら一応あんたにも見せるからねって言って今約束してるんですね。だから小さい、もうほんの小さいことから本当ならば言ってあげたいけども、今言ったようにね、話してるうちにね、頭がいっぱいになってしまうんですよ。あれも話したい、これも話したいっていうか、だけれども事実反面に置いて、半分話したいけども、半分どうかな、こういうことを信じてもらえるんだろうか、本当にこういうことがあったんだろうかってみんながね。なぜか言ったら、私のお友達、この人は東京の方ですよ、大空襲にも会った方ね、この方が言われたには原爆だけが犠牲じゃないって。確かにそうですよ。自分たちも東京の大空襲でね、ひどい目にあったって言われる方がいるんですね。だから確かにそうですよって。だから戦争っていうのは 原爆が落ちたからうんぬんじゃなくって、戦争自体全部がいいことではない、みんな辛い目に遭ってるはずですよ、ただ口に出して言わないだけ。だから私も長いこと、あ、これ言ってもどっちみち信じてもらえないことだからって思ってましたもん、事実だから。今言われてる私たちのこの SGI の先生が言われてるように、今話していかないと後々までにね、後悔するようなことをしないで。確かに後悔してる、もっと早く話すべきだったなと思うこともあるけども、時があると思うの。私もこの度まさか私は本当にあたたちがこうして来られるとも思ってもなかったから、言ってしまって、あって言った後にどうしようかなって、やっぱ迷いありましたよ、本当のこと言って。だけどもうちの娘を言う、いいじゃないお母さんって、今だからやるべきよ、話したらって言ってくれたんですね。だから未だに本当だったのかな、夢なのかなって思う時がある。今言ったようにね、さっき見たようにね、あの匂いあれがたまにまだポーッと来る時があるんですよ、感じる時が。でその時にふーっと思いして、あ、嫌だな、それはみんな同じじゃないかしら、あの匂いって言ったら本当に未だに何だったんだろう、はっきり私は何て言えない、あの匂い。
それを信じてもらえないのがやっぱ怖い。
そう、信じて怖いっていうよりもね、私がもし逆の立場で言えば、まあ、本当にそういうことがあったのかしらと思うかもしれない、そう思うんですよ。だけども事実は事実だから、自分が見たね、それをどのようにして話していいかなって想像もつかないと思いますよ、おたふたちもそうだと思う。あの物に例えてこうっていうことも言えません、本当のこと言って。ただただもう真っ黒に焦げた人たち、あの風景はもう一生生涯忘れることはできない。だから私たちはまだまだ幸せの方ですよ、その場で直接にあれしてないからね。ただそこを八分にもそこを歩いて行ってその風景を見たっていうだけのことであって、だけども私なんか朝夕にご記念させていただいてますよ、あの原爆の犠牲者の方々はね、これからもほんともっと増えていくと思います、高齢化されてますでしょ。だから感じたことは、あの原爆病院に行った時に4人のおばあちゃんたちに会って、でその方たちはもう本当にもう原爆症状、原爆に遭った方っていう方2人いましたけどね、この人たちも入院を退院入退院繰り返しているってことを話してました。だから聞いたんですよ、おばあちゃんたち話すことあるって、お孫さんたちいるんでしょって言ったら、もう孫たちいるけど誰が信用してくれるねって言いましたよ。あの言葉聞いた時に、やっぱりみんな私だけじゃないんだなと思いました。孫たちに言ったからしたって信用してくれませんよっつって
言ってました。なぜそうなってしまったのかね、あんだけ歴史的、あんだけ資料館があって、あんだけほら
資料館、そうですよね。でもね、一つ私こんなもういうことしていいのかなと思うけど、あの原爆記念あのの塔のところに、あの千羽鶴、みんな救された方たちたくさんいらっしゃるじゃないですか。 あれをある人がなんか燃やしたんですか、あれ。よくそういうことができるなって私思うんですよ。人間がそこまで変わってしまったのかしら、日本人。もうあれ来た時にうわって考えられないようなことしてるなと思ってね、本当のこと言ってね、残念でなりません。だから今の若い人たちが日本のにどれほどの人がこの本当にこの戦争の恐ろしさっていうものをおじいちゃんおばあちゃんお母さんお父さんたちから聞いてね、感じ取ってるのかなって思いますね。だからの原爆病院のおばあちゃんが言ったように、おばあちゃん、お孫さん子供たちに話してんのって、うちの孫たちに来たって誰が信じてくれるねってこういうふうに言われましたよ。だからあれ聞いた時
に、でも難しいですね、なかな
か本当にそう
想像できるもんじゃない。
そう、それだからそれなんですよ。今の人たちに分かってくれって言ってもこれは無理なことだと思いますよ。それをのその場にいてその場を見てない人をか以外の人にじゃあ信じてっていうことじゃなくって、信じるしないはもうその人の相手方によってだけでも、こういう戦争を二度としてはいけないっていうことだけを、ね、伝えていかないといけないと思います。だからその本人の取りようですけどね、中にはやっぱりうわ怖いね、おばちゃんこういうことあったのっていう人も いると思いますよ。実はそういう人がいるっていいんだから。だけどアメリカで暮らしている我々はそれを若い世代の人たちに話したらわーって興味ありますね。確かにアメリカの人たちの興味ありますよ、若い人たち。で今はもう私もはっきりみんなに言うんです、私はアトミックバーンソバイバーだって、ソバイバーだってあなたたちに想像ができないと思うけどこういう状態があったのよっていうことを言いますと、やっぱり向こうはってやっぱりあの写真で見た通りかっていうかそうよっていうことに対して話すけども、それ以上に今私がオタクたちにこうして話してるようなその場面だとかそういうあれは話したことない、まだ未だに。
でもそれはでもアメリカで結構パールハーバーとか言われ、
そう、それはもう必ず言われますけどね。
今でもですか。
うん、今でも言われる。
どういう感じ
で。例えばね、今の高校生 学生ね、ね、お友達の孫さんになるんだけども、今学校で今それが学んでるんですって、戦争のあのあれをね。でその時にアメリカその子供たちの中にはほとんどの人がね、そのジャパニーズ、でもその今ジャパニーズはいい言葉ですよ。だけど昔の人っていうのはジャップって呼んでたみたいですよね。軽蔑した呼び方ですよこれは。がそのハワイの最初に戦争をかけたのは日本だった。だからあそこの、あのだってハワイのあそこに行けば分かるって、どれだけのねその兵士たちがね亡くなったか、ね、だから一方的にそのように聞いて、日本でこういうことがあったっていう事実をね見てない限りは口で伝えても、じゃああんたたちがやったんじゃないか、ただ口論になってる、口論だけですよなるのは。だからそのお孫さんが曰く、私に時間があったら孫にも話してくれないかっていう方がいらっしゃるんですよ。ね、あんたがその原爆のねそのアトミックバームサバイバーだったら日本のそのあれも息子に話してくれないかって言うけど、そこまで私は勇気がないんです今のところ。学校に行って一つは何言ったらいいんだろう、今言ったように今の若い世代の人たちはもう本当白黒激しいでしょ。だから戦争、うん、あのね戦争をね、アメリカっていう国は自分の国が一番だと、イラク戦争にしてもそうでしょ、犠牲になるなと 自分の息子は戦争にやりたくない、あの国がどうなろうと、早く言った一言で言えばあの国がどうなってもいいっていう人がいますよ。とああいうことを聞いた時に私ものすごく腹が立ったんですね。ただ自分だけ良ければ予想は人他の人はどうなってもいいんじゃないかっていうのと同じじゃないですか、ね、だから戦争っていうのはお互いに国と国のね戦いであって、犠牲なのはみんな民間人でしょ、女子供ね、ちっちゃい子供たち、もうああいうのを見てるもうこれ以上のね世の中でもごいことはない。だから私が彼女に言ったのはね、このあっちはみんなこっちのアメリカの人はヘブンだとかヘオだとかって口で出して言うけども、本当にね地獄って見たのはね我々原爆犠牲じゃないかって、広島長崎の人じゃないかって、なんとか言ったらあんたたち想像にも及ばないね風景、そして9/11あれで想像しましたでしょ。だからあれで想像するその倍なんだから犠牲者が出たのは、ね、人を憎むしたらもうキリがないと思うのね。だから彼その高校生のその子供孫さんが言うにはそのプロハーバーの犠牲になった自分たちの子孫のあれをあれしたのは日本人じゃない言ったって言うんですよ、ね、だから、はあ、やっぱ戦争って恐ろしいなと、自分たちだけじゃない、よその国のね子供たち、今の子供たちがそういうふうに思ってる自体がね、これから先どうなっていくんだろう、もし私に子供の孫がいてまたひい孫がいてってなると先々のこと考えたら怖いですよ。もう二度とああいう目に遭いたくない、見たくない。だからもう戦争はもう本当嫌、これ以上のもうあれ見たくない、犠牲者もまた出したくない、そう思いませんか。私たちまた若いでしょうからね、もう戦争は二度としていけないだと思う。私は
アメリカ人もそうなってしまうんでしょうかね。
なんかと
じゃそういう、じゃあ美樹さんがそのやっぱすごいものを体験させてもらった
そう、私の人生の
方に憎しみとか、
あ、今ないですよ憎しみっていうのは。もうやっぱり小さい時にね、大人たちがもう言ってることはもうヘイトレスね、このアメリカ中国に人間じゃないって、もういろんなあれはもう小さい時からそうして聞いてきたけども、今はそう思いたくない。どこの国の人も お互い人間同士じゃないですかね。色は変わっても違ってもね、いろんな方面でもやっぱりその国々のやっぱりしきたりというものもあることだから、だからそういうものをひっくりして全部人間対人間としてお付き合いしていかないと平和は絶対に訪れないと思いますよ、特にこの国は。人種差別、これが一つのも原因だと思いますよね。でまたよその国に対してのそのまあみんながみんなじゃないですよ、私のお友達、知った主人のお友達もあのウォーワー2の経験者ですよ。この方たちとあちかをあのクラブがあるんですよね、この軍隊引退した人たち全部の人たちが集まる VFW って言われ、聞いたことありますか。この軍人の人たちのリタイルしたクラブなんですけどね、でそういうあのやっぱ参加させてもらって話聞いてると、やっぱりあの第二次世界大戦の時の経験者たくさん、もうお年寄りよ、どこも80超えた人ばっかりだけど、そういう人たちの中に入ってね話聞いてると、みんながみんなねヘイトレスしてない、なぜか言ったら私はアトミックバームサバイバーってことを彼たちに話し、それだけは言うんですよ、私は原爆犠牲者よって。そうすると彼たちもそれに対していい方に同情してくれるんですよ、本当に口先だけじゃない、自分だって経験がある。 してこの人たちなんかはもう昔自分たちが何ちゅうの、あの仲間たちが捕虜に捕まった人も中にいるんですよね。この人はインディアンの人ですけどね。でこの人たちも私はあの戦争の話言うのやめて嫌だな、聞くの嫌だなって最初思ってましたけどね、その人たちの中に入って話聞いてるとみんながみんなねヘイトしてない、やっぱり人間ですよ、お互いに分かち合うっていうの、あんたも辛い目にあっただろうけども自分たちも辛かったと、こういうこともあったちゅうことを話しますもの。最初は私はもう絶対嫌だって、そういうところの中身に私入りたくないっつってもこの人にももう主人にも反対してたんですよ、行かないっつって。で奥さんたちね、特に自分の主人はこうだったっていうこと聞きたくないですもん。だけど入って行ってみてな、ああみんな同じようなことを経験してるから話がほら理解することが合うことができると思うんですよ。だから今何がこういういやあのじいちゃんのグループでお茶会があるとかなんとか言ったらあっち行ってますよ。だから正直言って私はねそういうあれには入りたくないって最初から思ってたけども、私はそれ間違ってたと思うの。お互いにそういう経験があればこそ話が理解し合うことができるんじゃないですか。私そう思いましたよ。だから今はもう何があるったら必ず行きますし、人お友達もたくさんできましたよ。だからみんながみんなそういうあれない、こうなんていうのかな、軽蔑っていうよりも日本人のはいやらしいね汚い言葉で言えばじゃあっていう言葉、中にはそういうあれ聞いたことありますよ。話は自分の耳にこう現在こうして聞いたことある。だけどそれをいちいち気にしてね、もう気になってては絶対お友達にもなれないし、それで主人に対しても「あんた辛くない?」って聞いたら「うん?」って「なじこったらここの国は自由じゃないですか、言いたいこと言って」みんなそれを私は全部賛成するっていうわけじゃないけども、それがまた一つのいいところじゃないでしょうか、自分の意見を述べるっていうこと。だから彼たちも難儀なしにそうして言ったんだろうけども、私は最初聞いた時にいや嫌だな、あだったらもう私行かないって自分で決めつけてた。だけどそこによっては行かなければまた私の話も聞いてもらえないし、お互いにこういうあれがあったってことを聞いて体験できるじゃないですか。だからお互いにもう戦争嫌だねって、ピースがいいねって言ったら、ある人が婦人部の人があまりピースすぎても良くないよって言った人がいるんですよ、ね、戦争がなければ平和ばっかりだと人間がダメになるって、どういう意味で言ったんだかそれは味わからないけど、だからどこの国も同じだなと思って、今はもうアメリカの人たちも自分は犠牲になりたくない、自分の息子を犠牲にしたくないっていう人がよくいますよ。だからそれは確かに思うのは普通、これは人間ですよ、ね、ああいう戦争なんてとんでもない、行って本当に帰って元気で帰ってくるかってそうじゃないですもん、保証ないですもの。だからもう絶対に戦争をやってはいけない、これはもう本当に私参加したこういう平和のあれに戦争反対。
写真いいですか、ちょっと撮ってもらっていい、写真で最後にちょっとあのこの覚えておきたね、
そ
う、うん、ちょっとこっちの方見てもらっていいですか、
ごめんなさい、あんた眼鏡はっきりこう、
え、いい
見かないと思うわ、
最後一発、はい、他何かあります？まだ言いたいこと、
もう、ね、頭がいっぱいになってしまって何を話したんだ何を話したんだか自分でも はっきりありができないけど、うん、で少しでもねお役に立てればと思って、
いえいえ、
ね、一応あれしたけども、まあ、私なんかそういう直接のあれは受けてなくてもその場面というものはちゃんとそこで見てきてるから、それだけでもね話ができただけなんかしないけど気持ちがほっとしたような感じしますよ、う
ん、軽く
軽くなったっていうかな、あ、うん、よかったな、
いや本当に結構やったやつも話されるのなかなか難しい、
いやもうだから今までね いいよって言ってもあ事態になったらもうダメダメって今までずっとそのあれで繰り返されてきたから、だから前回もね あれいつだったっけな一昨年でしたかね、あの新聞記者の方がね来られてインタビューされてたんですよ、だってインタビューされてると思わなかったから、ただ話自分のほら何て言うんですか、ちょうどその時に娘も一緒でしたんで、それでちょっと話したらその日経新聞の中に載ってるんですよ、私の名前が出てるんですよ、だからええー、と思って、あらこんな失礼なことって私は何もあれしてないのにって言って、あのシアトルのあの誰かの人、あそうそう秀子さんだ、秀子さんに私それ聞いたの、あんたって新聞に載ってるわよとか、何の新聞に言ったら日経の新聞って、私それ知らないよって言ったら、その時にもうすでに私のあれが、ところが私の娘の名前も載ってるんですよね、っていうことは一緒に話したの確かです、話をしてた、だけどもそれがインタビューだったからとか私は全然気がつかなかった、そういうこともあるから一応こう誰も彼も中止も警戒するわけではないけども、やっぱり一応こう用心したい、だから失礼な言い方だったかもしれないけど、お宅どちらからですかって私が言ったね、SIG です S あれからかと思ってはっきり言ったんだけども、もうそういうあれもあることだからね、一応用心するっていうか、誰も彼にもねやっぱりこういうことこう話されるもんじゃないじゃないですか、
うん、これもしあのできたらこのお経をあげてるところ
を、あそうですか、いいで、あ結構ですよ。